願いします。
よく先延ばし後回しは良くないって言われますけども、うん、辻先生どう思いますか？
良くないよね。だいたい先延ばしにすると忘れちゃうでしょ。
はい、
うん、よくないよね。だいたい子供が怒られる時ってそういう時だよね。
はい、
うん、後片付けしやーって分かってるからさーとか言って漫画読んでて、はい、で後でねお母さんに、どえらい大目玉を食らうみたいな感じなんだけど、はい、まあでもまあそれはちょっと置いといて、はい、実はまあ先延ばしするっていうのはいいことですよと言われるわけよ。
はい、
もう一体何だと、
はい、
で先延ばしっていうのは、まあ、言っちゃうと生産性の敵にはなるんだけど創造性の源になるって言われているわけね、はい、で先延ばしする人先延ばしする行為っていうのはクリエイティブ能力が高い人や問題解決に秀でてる人によく見られる習慣なんだって、はい、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチあのモナリザをね、はい、あれは書いてはやめて書いてはやめてと繰り返して繰り返してその、まあ、光学の研究っていうのをしてたらしいわ。光ね、光の光学ね。でその光の研究をしていたので後延ばしにしていたから、
はい、
あの立体感のある絵を完成させたんだとも言われているわけね、はい、うん、だから何も早くやってたらいいっていうわけじゃないぞみたいな感じなんだよね、はい、そういえば昔さちょっと動画で、ビジネスやろうと思ったら速さと正確さが必要ですよと、速さとその正確丁寧でっていうのは必要ですよと、多分掃除を元に例え出してたと思うんだけど、掃除を頼まれたら掃除で求められることは2つあるよと、1つは早くするっていう時間内に素早く終わらせるっていうのと丁寧に綺麗にするっていう、そのこの2つが絶対必要ですよと、片方じゃダメですよと、でその中でもスピードっていうのは大事だよっていうふうには言ってたんだけど、でも実はクリエイティビティには先延ばししてもいいというね。なんだそれみたいな。で先延ばしっていうか後でもいいっていう考えでいくと、例えば企業が例えば先発組としてやっていくのか後発組としてやっていくのかってやった比べた時に、先発組っていうのは実は後発組よりも6倍失敗する可能性があるっていう、失敗する確率が高いとも言われているわけね。で、例えば先発企業っていうのは生き残ったとしても、例えば、市場占有率は大体 10% ぐらいしかないんだって。で後発組の方が市場占有率は 28% もあるから、実は先発早くやった方がいい、最初にやった方がいいっていうのは必ずしも正解というわけじゃないですよと、ビジネスにおいても後発組の方がいいっていうその結果っていうかね、データがあるぐらいだから、とにかく早く、何でも早く一番にならなきゃ意味がないっていうわけじゃないですよっていうことね。で実際その先発組っていうのは後発組よりもその利点よりも不利なことが多いですよと、うん、で成功しようと思ったりとか、まあ、ある程度こうやっていこうと思うんだったら別に先発組先行者にならなくてもいいですよと、まあ、先行者って言ってさ4つのグラフがあった時にさ、
はい、
導入期、成長期、成熟期、衰退期って時にあったことを考えたら、導入期の時に入ってって一番にならなきゃっていうのは別に考えなくていいよ、成長期の時でいいんだよ、後発組でもいいんだよっていうのはその辺にあると思うのよね。ちなみに任天堂のファミコンは後発組だったとも言われているから、まあそういうことを考えたら別に何でも一番じゃなきゃダメだなとか、そういう意味でもないのかなというふうにも思ったりもするよね。うん、ちなみに後発組、後発企業っていうのはその既存の需要に従って動くんではなくて、その後期チャンスが巡ってくるのを待ってから新しいものを導入するっていうのをやった方がいいと、まあ、チャンスっていうかその後期ね、後から入っていくっていうことを考えてやっていけば実は成功するパターンがあるっていう、話もあるみたいだから、何も一番にこだわる必要はないですよとも 言われるわけよね。まあそういうデータが実際出てるっていうのを考えると、まあね、後発組も結構いいことは、後発組の方がいいことが多いんじゃないかなというふうにも思うしね。まあ今回ちょっと早めになっちゃいますけども、はい、佐伯伸ばしっていうのは、生産性は上がるかもしれないけども、その創造性の源となることにはないので、その先延ばしにするっていうね、後回しにする、先延ばしする後回しにするっていうのと後発組を一緒にされると困るわって話になるかもしれんけどね、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチと同じにすんなやって思うかもしれないけども、まあ、もしかしたらそういう側面もあるっていうのを考えると、一番にこだわる必要はないかなと思う、うん、一番最初にやるっていう先発組にこだわる必要はないですよと。後々その、まあ、だってゲームで言ったらソニーなんかもそうだよね、完全に後発組やからね、プレイステーションとかで成功していったっていうのは、そういうのはまあ、データ集めていって、でしっかり確実にいくぞっていう形でやっていくっていうのも一つの成功パターンでもあるから、何でも一番最初にしなきゃいけないっていうわけじゃないぞっていうのを知っておくだけでちょっと心がね休まると思うんですよ。その焦ったりとかいうのがなくなると思うから、焦ると大体ミスするからね、うん、そういう焦りがなくなるっていうだけでもきっと成功への道が開けるんじゃないかなと。だからいろいろな方法があるので何も焦る必要はないですよということかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。